この世と神の国と題しまして、増田先生より説教をいただきます。
皆さんおはようございます。ご承知のように今年度の年間主題は、信頼しきって、真心から神に近づこうという言葉です。これは、ヘブライ人の手紙10章22節後半の言葉です。そこで本日は、ヘブライ人への手紙、通称ヘブライ書をテキストにして、メッセージを取り継ぐことにいたしました。ところでヘブライ書は普段礼拝のテキストとしてあまり用いられることがありません。多分新約聖書の中ではあまり馴染みのない書物ではないかなと思います。それはなぜかと言いますと、最初から神学的な内容が書かれていますので、一般の信徒にとって親しみにくいという印象があるのでしょう。また旧約聖書の世界を背景にした記述が多く見られますので、なんとなくその世界に入りにくいという、そういう感じを持たれているのではないでしょうか。しかしキリスト教思想の観点から見れば、ヘブライ書はパウロの手紙やヨハネ福音書に匹敵する優れた書物であります。そこにはキリスト教信仰の本質が述べられています。そのような点でもぜひヘブライ書に親しんでいただきたいと思います。ところで1章1節から4節の部分では、ヘブライ書全体の根本的なテーマが書かれています。それはイエス・キリストが永遠の存在であり信仰の基礎であるということです。13章が、最後の章ですが、13章の8節にはイエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることない方ですと述べられていますが、このようにヘブライ書の最初と最後の章で全体の根本的なテーマが強調されています。また7章の28節に書かれていますように、この書物ではイエス・キリストは永遠の大祭司として位置づけられています。キリストを大祭司として理解するという思想は新約聖書の中では珍しいものです。ヘブライ書を正しく理解するためには、永遠の大祭司であるイエス・キリストが信仰の基礎であるという視点を持たなければなりません。ところでイエス・キリストが信仰の基礎であるということは当然のことではないかという疑問を抱く方もいらっしゃるでしょう。確かにこのことはあまりにも当然すぎるように思われます。しかし長いキリスト教の歴史を振り返ってみると分かることですが、イエスという人物に関する理解は多種多様でありました。イエスが神の本質を持っているという見解は教会の正当な教えになりましたが、そのことが決定されるまでには多くの激しい論争が繰り広げられてきたのです。さらに近代になって人間中心的な思想が強くなりました。その結果イエスは単なる人間に過ぎないという神学が優勢になってきたのです。そういうわけで信仰生活を継続するためにはイエス・キリストが信仰の基礎であるということを繰り返し確認しなければなりません。さて1章の1節と2節の前半では、神はかつて預言者たちによって多くの形で、また多くの仕方で先祖に語られたが、この終わりの時代には御子によって私たちに語られました と書かれています。旧約聖書において、神は預言者たちと先祖に語られました。先祖というのはイスラエル民族の先祖のことです。創世記に登場するアブラハム、イサク、ヤコブなどを指しています。神はさまざまな方法で過去に語ってきたのです。そして同じ神が今度は神の子イエスにおいて人々に語りました。したがって旧約聖書の神と新約聖書の神は同一の神であるということがわかります。終わりの時代というのは、旧約における預言が成就する時代を意味しています。終わりの時代はキリスト教会の成立から始まり、キリストの再臨によって完成するということになっております。ここで注意しなければならないことがあります。神が御子によって私たちに語られたということは、神の子イエスが単に神の言葉を伝える手段であったということではありません。神の言葉はイエスという人格のうちに宿っていたのです。さらに言うならば、イエス様の言葉と行動そのもののうちに神の本質が宿っていたのです。ちなみにヨハネ福音書1章では、未だかつて神を見た者はいない、父の懐にいる一人子である神、この方が神を示されたのであると書かれています。聖書の神はあらゆる物質を超えた霊の存在ですから、私たち人間は神それ自体を見ることはできません。神は宇宙全体を超えた大きな存在です。しかしそれではいつまでたっても私たちは神を知ることができません。そこで私たちにも分かるように、神はあえて小さな存在となられたんです。それがイエス・キリストであります。このように考えますと、私たちは神の驚くべき働きに気づきます。大宇宙よりも大きな神が自ら小さくなって一人の人間イエスになられたのです。逆に言えば、イエスという人格において私たちは最も大きな存在を知ることができるのです。神が御子によって私たちに語られたということは、そのようなことを意味しています。そしてイエス・キリストが信仰の基礎であるということは、イエスという人格において神と出会うということです。イエス様を離れてどこかに神を見出そうとする人がいます。しかしそのような試みはもはやキリスト教信仰とは無関係のものであります。テキストの3節の前半では、御子は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れであると書かれています。これは何か関連的な神学を表現しているわけではありません。そうではなく、約2000年前にイエス・キリストがこの世に登場したとき、イエスの弟子たちが経験した事柄であります。神の栄光というのは神の本質を意味しています。旧約聖書において神の本質は光で輝くものとして表現されています。したがって神の栄光の繁栄とは、本当の神から出てくる輝きという意味です。また神の本質の完全な現れという言葉ですが、これを直訳すれば神という本質の完全な刻印という意味です。つまり神の本質の写しであるという意味になります。そこでまとめますと、神の子イエスが神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れであるということは、神の本質がイエスの人格において現実に輝くように現れたと という意味になります。弟子たちはイエス様の人格に触れることによってこのような経験を持つことができました。イエス様はイスラエルのガリラヤ地方で時は満ち神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいという言葉を人々に語りました。神の国の接近は福音の中心的なテーマです。神の国というのは神の支配を意味します。つまり神様が実際に働いている領域を指しています。当時イエス様の宣教活動において神様は現実に働いていたのです。そのことを目の当たりに見た弟子たちは大きな衝撃を受けたに違いありません。ところがイエスという人物は本当にメシアなのか、救い主なのか、洗礼者ヨハネという人はそのような疑問を抱きました。そのような疑問に対してイエス様は直接にお答えにはなっていません。その代わりに行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい、目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている、私につまずかない人は幸いであるとおっしゃったのです。イエス様が行った活動を素直に見れば、そこに神の力が働いていることに気づくことができます。私たちはこのような視点から福音書を読む必要があります。ただしここで一つの疑問が湧いてきます。確かにイエス様の活動において神の力が働いていたのかもしれません。しかしその後約2000年が経過しましたが、神の国そのものは相変わらず到来していないのです。つまり世の終わりにはなっていません。そうすると結局のところ神の国という世界は永遠に実現しないのでしょうか。それとも宇宙全体が消滅するときに初めて神の国は実現するのでしょうか。そのような疑問が生じてきます。ちなみに第2ペトロ書の3章の10節には、終わりの日には神は激しい音、失礼しました、終わりの日には天は、激しい音を立てながら消え失せ、自然界の、諸要素は熱に溶け尽くし、地上そのものが暴かれてしまいます。まあ、このように書かれています。これは宇宙全体の消滅というものを意味しているのでしょうか。まあ、物理学者の予測によれば今から50億年後には太陽が膨張して地球を飲み込んでしまいます。したがって地球全体が滅亡してしまいます。しかしそれでも宇宙そのものは存在しています。したがってこれをもって世の終わりであるということはできません。また約1兆年後には、気の遠くなるような話なんですが、約1兆年後には宇宙全体が収縮すると言われていますが、それでも宇宙そのものが消滅するわけではありません。まあ、そのように考えますと世の終わりということからは宇宙全体の消滅とは違う次元に属するようです。つまり簡単に言えば聖書に述べられている神の国という世界は物理学的な宇宙とは別の次元において存在しているということになります。神の国は自然科学の知識においては認識されません。信仰を通してのみ経験できる世界であります。ところで、イギリスの神学者にアリスター・マクグラスという人がいます。アリスター・マクグラスによれば人間の経験の中に神の国を指し示す 二重の道しるべがあります。一つは私たちの心の中にある憧れです。私たちはこの世で知っているどんなものよりも素晴らしい何かに憧れる気持ちを抱いています。つまり永遠に存続する神聖なものへの憧れであります。もう一つは周りの世界に対する私たちの考察です。自然を注意深く見るならば、私たちは自然の背後に何か別の世界があるということを想像します。その別の世界だけが私たちの心を安定させてくれます。例えば、夕方になって太陽が西の山に沈んでいくときに、周囲の空は朱色、大々色、薄い青、群青色というようにグラデーションの幕に包まれています。この美しい光景を見たときに、私たちはグラデーションの幕の背後に何か神秘的な世界があるということを直感します。聖書はそのような別の世界を私たちに示しています。例えばヘブライ書13章14節では、私たちはこの地上に永続する都を持っておらず、来たるべき都を探し求めているのですと書かれています。つまり私たちの人生の最終目標はこの世にあるわけではありません。最終目標は天のエルサレム、つまり神の国であります。私たちは神の国に到達するためにこの世を生きています。そこで、中世のカトリックの神学者トマス・アクイナスは、キリスト者を旅するものとして理解しています。私たちがこの世で生きるということは、神という究極目的に到達するために旅をしているということです。キリスト者は現世において定住者ではなく旅人であります。つまり信仰生活は神を究極目的とするところの絶えざる前進であります。今朝のテキストの10章22節では、信頼しきって真心から神に近づこうではありませんかと書かれています。言うまでもないことですが、私たちがこうして日曜日の礼拝に参加しているということは神様に近づくためであります。しかし日曜日だけ神様に近づくのではありません。毎日の生活において、また生涯にわたって私たちは神様に接近しているんです。で、10章の19節から20節をもう一度朗読いたします。それで兄弟たち、私たちはイエスの血によって聖女に入れると確信しています。イエスは垂れ幕、つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。イエスの血というのは、イエスが十字架で流した血を指しています。また聖女というのは、この場合神の国を指しています。イエス様が十字架で贖いを完成することによって、私たちは神の国に入ることができます。もし十字架の贖いがなかったならば、神の国に至る道は存在しなかったのです。贖いというのは、私たちを支配している罪の力から解放することです。人間は本来罪の力に支配されています。その力はあまりにも強いので、私たちは自分の能力によって罪を取り除くことができません。最近のキリスト教は人間の罪についてあまり語らなくなりました。しかし罪の力は恐ろしいものです。聖書における罪とは基本的に関係概念です。つまり神と人間との関係についての概念です。 創世記に書かれているように、アダムとエバはエデンの園において中央の生えている木から果実を取って食べました。この木は神のシンボルです。すなわちこの中央の木によって神は世界の中心に位置しているということを表しています。神は、人間は神に代わって自らが世界の中心になろうとしたのです。つまり神を主人として認めるのでなく、神に代わって自分が世界の主人になろうとしました。これが罪の本質です。もう少し分かりやすく説明するならば、罪というのは神に従いたくないという心の傾向を表しています。例えば毎朝起きた時に、私たちはまず何を考えるでしょうか。今日も神様の御心に従って行動しようと思うでしょうか。そうではなく、今日の予定は何であるのかを考えるのではないでしょうか。神の意思が何であるのかを確認しながら行動するということは、実際には大変難しいことです。しかし、そのような私たちにキリストが救いの手を差し伸べてくださったのです。10章の20節では、イエスは垂れ幕、つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのですと書かれています。当時エルサレム神殿の奥には聖女と至聖女という部屋がありました。至聖女というのは最も神聖な場所という意味です。また垂れ幕というのは、聖女と至聖女を区切るための幕を意味しています。垂れ幕を通らなければ至聖女に入れない構造になっていました。そしてクリスチャンにとって至聖女は神の国を意味します。またイエスご自身が垂れ幕の役割を果たしておられます。つまりイエス様の贖いを通して私たちは至聖女である神の国に入ることができるのです。新しい生きた道というのは、永遠の世界である神の国に通じる道を指しています。旧約の時代には大祭司だけが至聖所に入ることができました。大祭司は人々の罪の贖いのために動物の犠牲を神に捧げることをしていました。それによって大祭司は神と人間との間に立って仲介者としての役割を果たしていたのです。ただし、この贖いというのは毎年繰り返し行う必要がありました。それに対してイエス様は十字架においてご自身を神に捧げ、罪の贖いを完成されました。十字架の贖いは歴史上一回だけであり、永遠の効力を持っています。キリストは私たちの罪を根本的に打ち砕き、神に至る道を切り開いてくださったのです。しかも、キリストは十字架の死の後復活して永遠の存在となられました。したがってキリストは永遠の大祭司と呼ばれています。22節では、心は清められ、良心の咎めはなくなり、体は清い水で洗われています。信頼しきって真心から神に近づこうではありませんかと書かれています。繰り返しになりますが、旧約聖書における神殿の垂れ幕は聖女と至聖女を区切るための幕を意味します。この垂れ幕によって大祭司以外は至聖女に入ることは許されなかったのです。キリスト教の視点から見れば、垂れ幕は神への接近を妨げている巨大な壁のようなものです。私たちは誠実に神を信じようとすればするほど、かえって自分の罪を意識し、良心の咎めを感じます。当時のクリスチャンたちもそのことを意識して、自分と神との隔たりを感じていたようです。しかし、そのような罪の意識を抱く必要はなくなりました。キリストご自身が神殿の垂れ幕となってくださって、私たちはそのような キリストを通して安心してこの垂れ幕を通過することができるからです。ヘブライ書において神に近づくということが重要なテーマになっています。イエス・キリストが罪の意識という巨大な壁を打ち砕いてくださいました。したがってキリストの恵みによって私たちは自由に神様に近づくことができます。これに勝る幸いは他にはありません。信頼しきって真心から神様に近づこうではありませんか。祈ります。あらゆる命の源にいましたも父なる神様、イエス様は十字架の苦難によって贖いの働きを完成されました。そして復活して永遠の大祭司となられました。イエス様の尊い救いに心から感謝いたします。どうかイエス様という神殿の垂れ幕を通して安心して神様に近づくことができるように私たちの信仰を導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。